あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。いやね、今週コメントをいただいたんですけれども、はい、iPad mini 6購入について、うん、これ先週の話題でしたよね。
うん、そうですね、
はい、でコメントをいただいたので、先週何を話したかなと。
メズ、
iPad、 いやいや、話したのは覚えてますよ、
うん、
話したのは覚えているけれども、重複しないようにしたいなと思ったわけね、内容的にね、うん、また同じこと話したら嫌じゃない、
うん、
だから何話したかなって思ったんだけど、覚えてないわけですよ、そんなに鮮明には。
あ、そうですか。
はい、
はい、
まあサイズの違いとか重さの話とかはした記憶があるんですけど、うん、
まあ主にその辺です
か、ね、はい、 iPad mini 6がどうだったかっていうのは、その買い方の話はしたけど、なかったからとか、そんな話はした記憶があるけれど、うん、
そうね、ヤマダ電機で、
そうそうそうそう、だからどういうふうにその iPad mini 6が素晴らしいかっていう話は知ってないような気がしたわけよね、まともには、
うん、
で、聞き直したわけですよ。
あ、久し、はい、
で私以前からね、たまに話してますけど、ホットキャストに関してはめちゃくちゃ省略編集をしているので、
うん、
まあ、だから長く続けられているというね、
うん
うん、だから聞き直しをやらない編集をやってるわけですよ、
うん、
だから、まあ、他番組で言えばそこには常に聞き直しながら編集カットを入れていっているので、まあ、例えば1時間撮れば3時間は最低かかるわけです。もっと長くなる場合もあるわけですね、編集にね、うん、ポッドキャストは5分で済ませてるわけですよ、編集を、たとえ1時間撮ろうが、
そうね、その後の私の記事書いて、う
ん、はい、の方が長い、長いっていうね。まあさすがに1時間だったら5分じゃ済まないかもしれないけど、うん、基本的にそんなに時間はかけないわけですよ。5分から10分ぐらいで済ませてるわけですよね、うん、10分かかることめったにないよね。だって、うん、下手したら喋りながらこうやって収録後に喋りながらその間に編集が終わってるもんね。
そうね、
はい、終わったっていうぐらいの感じでね、
うん、
あとコメント待ってるよぐらいの感じでそのノリでやってますから、
はい、
だから聞き直さないんですよ、
うん、
で私基本的に結構自分の番組はナルシストなんで好きなんで聞くのは嫌いじゃないんですけど、
うん、
今回久しぶりにやばいのに当たったなと思ったんですよねめちゃ酔っ払ってんねこの回、
うん、
それをね、
何おっしゃる、
それに気づいたわけ。
あ、そう、
はい、
はい、
いや、ろれつが回ってねえじゃんとか思いながら、
うん、
話したいことは話してんだよ多分ね、うん、だからそこは間違ってないんだけど、
うん、
いやこれは酔いすぎだよね、何がこの日あったんだろうと思うぐらいに酔っ払ってましたね。
いやー、まあどちらかといえば、
はい、
よく酔ってる方ですけども、まだすごいのは、
はい、
まだまだ
あるということですね。
まだまだまだまだ上の上がある、
上の上があるんだ
、はい、
あ、そうなんですね。私はほら記憶がないんでもう特にそういう回は多分一番記憶がないと思うんですよね、
うんうんうん、
じゃあその上の上はまだ知らなくていいです、私には教えないでください、はい、
あ、大丈夫、私ももういつか覚えて、
はい、まあ、ただ先週のそのトークを聞きながらひでえなって思ってたという事実だけは、
うん、たまに、ああ、ちょっと今日はっていう時は、
はい、
記事のところとかに、
はいはい、
酔っ払いトークです。
あ、なるほど、そういう風に書いてあるわけですね、
はい、 あの上前回よりももっと上の時
は、ね、はいはいはい、
うん、はい、
でも前回のコメントを見る限り何も書いてないということはこのレベルは普通だということなわけですね。
まあまあまあまあまあって感じ。
はいはいはい、
はい、
ひどかったな自分で聞きながらひどいなこれって思いながらね、うん、特に後半になればなるほどもうなんかどうでもよくなっている感が伝わってきて自分で嫌だなって思っていやー先週はすいませんでした。でも多分またやると思いますはい、まあ、基本この番組はね酔っ払ってでも OK な番組としてやってるので、そういう時はまあひどい時は今日は酔っ払ってんなと思っておいていただければと思ってます、う
んはい、今日も私も、ビール一缶は飲んでるんですよ。
はい、私も今日も飲んでますよ飲んでるけど先週ほどまでは酔っ払ってないだけの話です。はい、
一応木曜日控えようと思ってたんですが、はい、賞味期限が10月のビールがまだ結局終わらなかったので、
はいはい、まああるあるですけどね、本当にね、いやーちょっとびっくりしたなでもそのおかげで先週何を話したかは分かりました。
はい、はい、
これでコメントに迎えるなという感じですね。はい、
ということで今日もホットキャストスタートです。ということで、前回の実物見るのは危険 iPad mini 6購入にいただいたコメントをご紹介します。七星さんからいただきました。 iPad mini 6を買うきっかけと使用した感想をお伝えします。私は Apple の発表会のビデオを見てそこで影響を受け iPhone 13 mini とともに購入を決めました。
おおすごいな、合わせるとすごい金額だな、
うん、iPad Air がずっといいなと思ってまして、それに近かった iPad mini 6 Wi-Fi モデルを買っちゃいました。 iPad mini 5 iPad mini 第5世代と比較すると軽いのが良いです。ベゼルは思ったより太くてちょっと残念。ただ横にして動画を見た時の迫力と持ちやすさのバランスは良いなと思いました。テザリングして外でも使おうと思っていましたが、セルラーではないので GPS もなくカーナビとしては中途半端。今後は外で PDF などを読むのに使いそうです。ということです。どうもありがとうございます。
はい。まあ、セルラータイプじゃないとね、GPS もついてないし、
ああ、そうなんだ。
はい、そうなんですよ、うん。そこだけはね、不満なんですよね、ずっとね。うん、GPS はいい加減つけてもいいんじゃないのかなと思って、さすがに。で、まあ、うん、もちろん、インターネットをするだけだったら Wi-Fi さえあればできるので、まあ、あとは、テザリングは非常に簡単にできちゃうから、iPhone 同士だったらね、
うん、
iPhone と iPad だったら簡単にできるので、うん、まあ、そんなに難しく考えることもなく、ポンポンとつないでいける部分の便利さはありますから、
うん、
まあ、逆に言うとそんな困んないんだよね。まあ、今、うん、ほら、SIM もね、簡単になってるから、eSIM とか、が ね、できるようになってるんで、セルラーモデルももう別に標準でいいんじゃないかなとか思うぐらいで、
うん、
eSIM のみで、
うん、
だから一機種しか作らない、
あ、
そっちの方が結局コスト高にならなくて済むんじゃないのかなと思うことはあるんですけどね。
うーん、
ただまあ iPad っていろんなところで使われてるでしょ。
そうね、
その別に個人がじゃなくてもいろんなところで使われてる、
企業とかね、
学校とかでも使われてるし、うん、だからそう考えるとやっぱまあいろいろな種類があった方が先方としても便利なのかなっていうところが、まあ使う企業としても便利なのかなっていうのがあるので、うん、まあ仕方がないのかなとは思いはするんですけれども、セルラーモデルになるとね、ポンと値段が上がるのがやっぱりちょっとね納得いかん、まあ、今時って納得いかないかなっていうところがあって、うん、5,000円ぐらいのアップだったらね喜んでセルラーモデル買うんだけどね、うん、ちょっとね、うん、やっぱ1万以上上がっちゃうと買う気起きないかなっていう、
うん、
昔だったらまあ今だったらねその SIM も安くなってるから別に入れっぱなしにしといてもいいんだけど、
うん、
わざわざっていうところもあるんだよね。確かにあった方が便利なのは分かってる、分かってるんだけど、だいたい iPhone 横にあるので、
うん、そうね、
全然困んないんですよ実際私の場合はね、テザリングで、
うん、
だから 困る人はその使う用途によっては絶対セルラーっていう人もいると思うし、ただ私の場合は別に今まで ほぼ困った試しがないので、うん、全然セルラーやじゃなくて普通のやつでも Wi-Fi モデルで問題ないんですよね、
うん、
そうだから安い方をいつも買ってます。一番安いやつを買ってます。だから64ギガかなのやつを買ってますよ。また1週間使ってみて思いましたけれども、
うんうんうん、
ゲームするのにちょうどいいですねこれね、本当にね結局FGO も馬娘もこれでしかやってないですね、うん、最近はね。
あ、そうなんだ、
はい、私やってるのこの2つと、あとね、うん、たまに、毎日はやってないけど、あとポケモン GO ですから、
うん、あ、 GPS の使うポケモン GO とかって
できないことはないんだろうとは思うけど、ずれちゃうけど、うん、一応 Wi-Fi である程度の位置はこう把握しているわけですよ、ミニもね。なのでその多少ずれはするけれども動くとは思いますよ、はい。ただまあそこまでしてねポケモン GO しようとは思わないので、ポケモン GO こそiPhone でやるべきものだと思うので、うん、だからまあ別に気にしてないんですけれども、
うん、
だって手に持って歩きながらやるゲームじゃん、言ってしまえば、
うん、 そうね、それは持ち歩き用の ね、
うんうん、
スマホですよね、
まあ、ね、今の重さだけ比べたら似たようなもんだから、うん、軽い分こうミニの方がいいんじゃないっていうところはあるけどねはっきり言えば ね、うん、まあ、そこまではする必要はないの でなるべくこうね軽めに容量しておきたいなっていうところがあるので、そのくせゲームは入れてますけどね、
うん、
はい、あとはまあ基本的にブラウザーでできる仕事のことが多かったりとかするので、あと、データが常に上にあるクラウドにあるような作業が多いのであんま困んないんだよね、
うん、
ローカルになくてもいいっていう部分が、だって今時っていうか、まあワード的な文章とかこう資料とかそういうのも基本もう Google ドキュメントで処理してますもんね、
うん、
だったらネットでしょ結局は。
そう、ね、
アプリはもちろん使ってますけど、うん、データは上に上がってるような状態で常にどこの場所からでも同じ作業ができるみたいな感じにしてあるから、
うん、
あんま困んないよね。とりあえずネットにさえつながればっていう、
うん、
って感じなので、意外とっていうか今一番触ってる機種になってますね、
うん、
なぜなのかといえばやっぱり軽いからというところ、
うん、
でベゼルの太さは確かに本当ちょっとなんか騙されたな感はあるよね実際ほら普段が黒だから分かんないわけよ、
うん、
で入れてみ電源入れるとあれこんなにあんのっていう風な感じはあります確かに、
うん、
もう少し薄いといいなっていうのはあるけどね、
うん、
もう少し画面がでかければ薄いっていうか、それはあるけれども、まあまあ今んとこ仕方ないのかなと思いながら、だって廉価版だからね、言ってしまえばね、プロシリーズではないですからね、だからまあそこは諦めるしかないかなと思う。いずれはそこね、もうちょっと広いのが出てくるのかもしれないですけど、はい、そんなとこですね。私は非常に満足しております、はい、買ってよかったなと思ってるので、やっぱりミニ好きだったんだなっていうのを改めて思った。
はい、
うん、はい、そんなとこですね。
はい
はい、まあ、いろんな使い方があると思いますんで、うん、会う人 にはすごく合うし、会わない人には全然合わないタイプ の iPad だと思うので、もう本当自分で使い方を見つけられる人にはどうぞぜひって感じですね、うん、
まあ、用途があって、まあ買うよね、
そうそうそう、そんな機種だと思います、ミニはね、
うん、
やっぱり文字も小さいとか、その標準の文字も小さいとか、そういうのの時点で、これちょっと小さいなって思うような人は、うん、もう最初から一つ上の普通の iPad を買った方が絶対いいと思いますし、
うん
うん、これはもう特殊ですよ。もう普段そういう iPad も持ってる人が追加で買うような機種だと思います。
はい
はい、はい、よかったら買ってくださいって感じです、ね、まあ、今在庫あるかどうか分かんないけどね、本当にね、なんか ね IC 不足の影響は今後もやっぱりどんどん出てくるらしいので、うん、今はまだ買えても、その来年以降の機種がどのようになっていくのかはちょっと結構未知数な部分があるみたいな話も聞くので、
うんうん、
まあ実際ね、そのいろんなものが手に入らなくなってますし、
うん、
とか延期になったりとかね、してる部分があるから、うん、もう事前に用意してあった分はなんとかなるかもしれないけど、次期衆ぐらいだから、まああちこちね、メーカーごと買収したりとかいろいろしてるのはそういうところもあるでしょうから、うん、どうなっていくのかは分かんないですよね、うん、本当ね、
もう次で買おうって思ったらちょっと遅いかもみたいな、
そうですね、だから、うんうん、次が出る余裕があるのかが分からないみたいなところはありますよね、うん、メーカーの力的な問題じゃなくて、まあ、そうそう、数が揃わないから出せないとかはあり得るかもしれないっていうところですね。だからほら、やっぱり年末クリスマスとかそういうところに向けてちょっとやっぱり消費がね動いていくんで、うん、でその辺で買えるも、通常だったら買えるものが買えないとかはやっぱあるみたいですよ。だから早めに手は打っといた方がいいんじゃないかという話も聞きますので、
うん、
特に IT 製品はね、まあだって今バイクだって買えないんだからさ、いろんなものがなくて、
そう、ね、
そう、便器だって買えないわけでしょ今
便器、
そう、いや、これがね、うん、今日話したいことはこれだったんですよ、はい、実は。
あ、そうなんですか。
便器びっくりでしょ、はい、私から便器ってことが出てくるの。
なんか買い替えるの、ウォシュレットとか。
あ、ウォシュレットが壊れたから買い替えた話は前しませんでした。
お
う、
した。
で、私自分でつけましたっていう話をした記憶があるんですけど、お
う
お
う、うん、
で、中の部品が壊れたから交換したっていうのも確か言いましたよね。
ありましたね。
はいはいはいはい、プラスチックのカップみたいなのが壊れたからって言って、
うん、
で、今月の水道代が4万4千円でした。まだ来てないんだけど、請求書はね、あの、うん、いわゆるこう先に検診の票が、検診した人の票が、うん、先に届いてて、
はいはい、
4万4千円って書かれてて、その水が漏れている可能性があるので、
あ、なんかお知らせ来るよね。
そうそう、先にお知らせを一緒に、うん、一緒にねついてきたんですよ、うん、で、調べた方がいいですよって書かれてたから、
うん、あります。
先月の金額からあまりにも上がってる、うん、まあ2倍以上上がってるからっていうことで、実際、ああ、トイレかなと、だったら、うん、と思って、トイレのね、もでも水漏れしてるようには見えなかったのね、うん、でもトイレのこう蛇口を絞ってメーターを確認したら確かに止まるんですよ。
横に流れ、目に見えるところでこうジョロジョロ出てるわけじゃないよね、あの、
そうです、そうです、そうです。だから、便器の中の方で起きてることでしたね、実際はね。だから、まあ、わからないじゃわからない。目の前で、こう、水がずっと流れている状況があればわかるんだけど、ほ
ん
と、ごく少しの水が、要は内部で漏れて、便器の中に漏れていっていたっていう、まあ、こうセンサーじゃない、センサーというほど IC 的なものではなく、うん、単純な浮き輪的なものの動きが悪くなっているっていう、うんうん、
昔からあるやつとね、
そうそうそう、まあ、言ってしまえばそういう問題だったんですけど、
ホームセンターでなんか部品を買って交換する系なのかな、
う
ん、
ね、一応機種があるので、その機種専用のやつがちゃんと、まあ、あるので、それをこうで交換するのが一番いい感じですね。で、
うん、
ただ自分でやっちゃうと、これ、 減額申請ができないんですよ。
あ、そうなんだ。
一応減額申請ができるの、これ。自分、
水道代の？
そうそう、自分がね、わか、理解している段階での漏水に関してはできないんですけど、うん、全然こう気づかない場所での漏水に関しては、一応減額申請ができるので、登録、通るかどうかは別問題よ。だから、その、今までの平均ぐらいの金額で済む場合があると。頻繁じゃもちろん通らないけれど、
うん、
うちとしてはまだ初めての申請なんで、なので、一応今回申請するために、相談をして、
うん、
積水さんに、
うん、
呼んでもらったんですよね。で、来てもらって調整してもらったら一応止まったのよ、
うん、
で、これでも本来ならいいんだけど、まあ、修理というほどのこともしてないわけで、ね、言ってしまえばね。こう、ねじ回しで調整しただけみたいなレベルなわけですよ。まあ、あれだったら俺でもできたかもしれないぐらいのことなんだけど、ただ、まあ、これを気づくか気づかないかは、やっぱプロだから気づいて、ね、やってもらった部分もあるんで、ただそれだけだとやっぱり申請してもらうのにも申し訳ないなと思ったから、まあその部品も古くなってるんで、だからそこ一体を全部交換してもらおうと思って、うん、なんか今ね便器頼んでも時間かかるんだって。でついでに言うとウォシュレット一体型は最低2ヶ月なんだって。
おお、そんなに？
そう、早くても2ヶ月ですよ。だからウォシュレットが高いんだってさ。だからウォシュレットあれにもいろいろ部品として IC 系のやつ使ってるから、
うん、なるほどなるほど。
ウォシュレット一体型のタイプの便器っていうのはもう今なかなか手に入らない。だから新築の家とかでそういうの入れようとするとすごくこう困っているっていう話は以前から聞いてはいたんだけれども、
うんうん、
今でもまあ続いてるらしくて、その単体で故障だからと言って注文したいと言ってもその一体型だったら2ヶ月待ちでも届くかわからないっていう感じだそうですよ。だから最初はね10万ちょっとぐらいだっていう話だったから、安いのだったらそっちにしようかなって思ったわけよ。もう、もう別にそれでもかま、うん、買い替えでもいいかなと思って、でもさすがにね節水型の方がいいかなとかいろいろあって、ただ節水型は流れにくいとかいろいろ詰まりやすいとかなんかそういう問題も抱えてるっていうのを聞きもしたので、
うん、
ただ今はみんな節水型しかないらしいんだけどね、
うんうんうん、
そうだからどうしようって思いながら話を聞いてたら、
うん、
まあ部品交換で全然問題なさそうな感じだったから、じゃあ今回はその上の部分を全部新品に変えましょうっていうことでパーツとしてね、うん、だからそれだけを注文してまたこあの工事に来てもらうことには、うん、しまし工事って修理だよねもうね本当ねただね、
うん、
に来てもらうことにして、それでちゃんと申請をしてもらうことになりました、う
ん、
はい。
いやいきなりそんな請求来るなんて恐ろしい。
4万4千円はもうぶっ飛びですよ本当に、うん、
いやー怖いな。私も夜ふっと起きてトイレに行くじゃないですか、うん、
はいはい、
で夜シーンとしてるから水の音ってよく聞こえるんですね。気になるでしょ
う。そうジョロジョロジョロ
止まらないの止まらないの流したのがね、うん、いつまでもね止まる気配がなくって、
はい、
ずっとタンクに水が溜まるじゃないですか、
はいはい、
あれがなんか延々と音がしてる感じで、
うん、
泣きそうになりながらトイレの前まで行って、終わらないの終わらないのって、もうこっちも寝ぼけてるから。
はいはいはい。
うん。っていう時が。
これね、あれね、一応開けてみるとわかるんですけど、うん、その、まあ、溜まると上まで行って、自動でセンサー止まる、うん。センサーじゃない感じで。
一番アナログですけどね。
そうそうそう。アナログなんですよね、超ね、うん、あれね、
うん。
そう。で、要はそれの浮き輪が、こう、うん上がらり失敗するとこう、うん、その中で漏れないように中の方に落ちる パイプがあるんですよ、うん、でそこの方からこうやって少しずつ漏れていってたんですね結局ね、うん、だからあの水道の手を洗う方まではいかない、
うん、
だから気づかないままでもこう少しずつ常に水が下の方に落ちていってたっていうパターンになってたのが今回のパターンだったみたいで、だからまあちょっとずつだったらいつもより高いなぐらいで済んぐらいの気持ちで済んでずっと来たかもしれないんだけど、今回さすがに4万4千円はねびっくりですよ、びっくり本当に、
うん、なんか子供の頃のトイレのその中が、はい、あのそのタンクのところの仕組みが、もっとし、はい、もう少しシンプルだった気がするんですよ。
まあね、
今も別にウォシュレットじゃなくてアナログなやつですけど、うん、
はい、
今はなんか開けても、なんかもうちょっと複雑。
そうね。だから俺がこの前修理した時も、うん、部品これだけでいいんじゃないのって思う。プラスチックの根元が壊れただけなのに、フルセットなんだって思ったことがあったので、うん、やっぱり交換時期にはこれだけ交換してくださいっていう1セットだったんでしょうね。だから、うん、これは交換したんですよって話をしてたら、あら、自分でよくやりましたねって言われて、手が真っ黒になったでしょうって言われて、そうです、そうです。なりましたっていう話をしたんですよね、ちょうどね、工事のおじさんとね、うんうん、そうだからまあね、自分で結構何でもやれるようになったとは思っても、うん、まあやっぱりプロにはかなわないなっていうのを今回実感したのと、うん、まあ助かったなっていうのもありました、うん、本当にまあまだわかんないんだけどね、減額できるかは実際にその提出してみないとわからないのはわからないんですけれども、うん、まあ初めてだから通るんじゃないかなとは思うんだけどね、
うん
うん、まあ実際見えるところではなかったわけなので、常にこう水が流れているのを確認してるわけではないからね、こっちもね、うんうん、いやーびっくりです、本当。でも一回は払わなきゃいけないかもしれないんで、一、うん、回払って戻っ て,
て、
うん、払って戻ってくるかもしれないんで、あ、まあ別にそれだったら別にいいのはいいんですけど、
うん、
いやちょっと怖かったですね本当にね、うん、でこのだから祭日が入ったじゃないですか、
うん、
気づいたのがもうまさに祭日前の前日の夕方だったんですよ。でも大焦りで電話かけて、水道局と、
お休みだもんね、
そう水道局とその関瀬さんにね電話かけて相談して、水道局は一応そういうちゃんとしたその長崎市の水道局が許可しているところの工事業者に頼めば減額申請ができますって言われたけど、だからまあそこはもちろんね、プロのところ
ちゃんとそこまで確認してるとこさすがです。
いやだって
パニックってとりあえず業者みたいな、
いやいやいや、そこはやっぱりだってまず4万4000円を何とかするところからだと思ったから俺はさ
そうね、
だから、ね、一応減額申請みたいなのがあるっていうのは昔聞いたことがあったので、だからそれでまず確認をして、で、うん、その後地元の業者も見たんだけど、でもまあとりあえず相談した方がいいかなと思って相談して、
うんうん、
ちゃんとした業者の方がその、まあ、翌日は休みだったんでって言って今日来られて、うん、だから昨日が大変だったの、祭日で。我々はいいのよ、うん、蛇口があるからね、ちょっと下の方にその蛇口を開け閉めすれば水が出るのは分かってるんで、その使うときに出しといて、使い終わって水が溜まって止まった時点で止めれば止まるわけですよ、うん、でも、うん、それをそのボケ老人に教えるのは無理なの。
ああそうね、そうね。
でしかもトイレに行く回数が多いのよ。
お家にいるタイミングだったのか。
そう、祭日だから、
うんうん、
とにかく大変で、
うん、
行くたびごとにこう後から入って、ね、開けてみたいな、そんな作業が一日あったので、うん、本当にね大変だったっていうね。だから一、うん、日でね来てくれてね、とりあえずの調整で泊まってくれたのは助かったなと本当思いました、
うん、なるほどね、
うん、
いくらもう金額見て焦ってとりあえずなんとかしなきゃって
マグネットに、
マグネットに電話しちゃダメ
ですよ。本当に。あれ危険ですからね。
うん。 あ、はい、何かあった時にって私あのマグネット取ってるんだけどダメね。
あのいやいい業者もあるらしいのよ、うん、ちゃんとした業者もあるらしいんですけど、うん
ね、いろいろらしいから、
いろいろなんで、もし悪いのに当たっちゃうと、あの本当にすごい金額取られる、うん、という話も聞きますので、
うん、そうね、
いい業者と悪い業者の見分け方がわからない以上、うん、その県とか市とかがね、うん、ちゃんとこう出している正規の業者に依頼する、まあ、正規っていうかね、うん、ちゃんとした業者に、うん、もちろんね、でもね、あのマグネットに乗ってる業者も乗ってる場合もあるから、ちゃんとそれを、うん、そのマグネットからかけたんじゃなくて、あれ、うん、
そっちを調べてからかける、
そうってことで、ってことで、うん、あの市役所 そのホームページに載ってるところからかけましたって言ったら、うん、無謀なことはできないわけですよね、向こうもね。
なるほどね。
うん、だからそういうことをやった方がきちんとね、修理できるんじゃないかと思いますので。はい。まあそれは水道だけじゃなくてガスだってね。まあガスはガス会社にまず連絡するのが一番ですからね。うん、そしたらちゃんとやってきてくれるので。ガスもね、うち、給湯器が壊れた時に普通に、うん、やってる取り、うん、うちにガスを供給している会社に連絡して、修理してもらったり交換してもらったりしてますんで、でもそれはね、
うん、
逆に言うと他のところじゃできないんだって、
うん、
だからもう決まってるので、うん、そういうところに依頼するのが正当な流れみたいですよ、
ね、うん、いやこれからねガス代も電気代もガンガン上がってますし、
はい、
うん、
だから気をつけて、
故障か電気代が上がってるのかもちゃんと
はいはいはい、
なきゃね、
そうそう、電気代はね時期的にそろそろ下がってているかな、エアコンが止まる時期なので、はい、
あのいや、あ、価格は上がってきてる、
あ、はい、価格はね、それはね、はい、仕方ないですよ、うん、今ね、
うん、
うん、ガソリンも上がってるからね今ね、本当に、ね、
そう、すごいよね、びっくりしちゃう、
そう、まだでもうちは150円台ですよ、
え、もうこっち160円超えてますよ、
はい、あのいろいろ使ってね、チケットとかでいろいろ使ってね、150円台ですもん、またね、うんうん。まあ、バイク乗ってる分にはどうでもいいんだけどね、リッター50以上走るんで。はい、
うん。
車はね、やっぱりね、特に、ジムニーがね、燃費悪いからね。
ああ、そうなんだ。
そうです。ジムニーはね、燃費が悪いんです。燃費悪いけど、楽しいから、まあいいかな。趣味の車だからね。
うん、
ジムニーもうでも1000キロそろそろ行くんで、
すごいね、いっぱい走って。
でも通勤に使ってるからね、ジムにはね、嫁がね。はい。うん、だから、まあ、伸びますよね、確かにね。
うん、
はい。
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 ということで。
ということで、まあ、今日のメインはこれでしたね。本当に。これを言いたかったんで、私は、
はい。
もう今日経験したばかりの話だったんで。
はい、
だからこれね、ミッチーさんには言わずに、こう、うん、企画として、はい、このネタをやろう。
びっくりしたよ。
はい、
怖いわーって。
いや、実は本当は昨日撮影してた、焼き鳥、炭起こしから、こう、焼き鳥までの、うん、動画の、うん、が完成していたら、うん、まあ、それの、お披露目じゃないけど、うん、そういう回にしようかなって、もう一瞬思ってたんですけど、意外と難しいよ、台所で撮るっていうのは。
うん、いや、だから、外で、庭で。
そうそう、だから庭の方がいいなとか、やっぱ思って、ただ、庭で夜やろうとすると、今度はライティングの問題が出てきたりとかするから、
うん、
昼間にやるしかなくて、とか、もう、まあ、いろいろ、
ね、でも夕方は忙しいもんね、この時間がね。
そうそうなんですよ。だから、いろいろ悩みどころでもあって、うん、だって、しかも、冬はやっぱり、ね、秋冬は早いでしょ、うん、暗くなっていくのも早いし、うん、だから、悩むよねって思いながら、うん、まあ、とりあえず一本撮ってみたけど、これが実際に使えるものなのか、
うん、
ナレーション込みで、
うん、
っていうのを一回つないでみようかなっては思っているところではあるんだけれども、うん、もう少しね、なんか台本的なものというか、こう、うん、こういう流れで撮りたいっていうのをやっぱり最初に作らないと、これは難しいかなってちょっと思った。
なるほど。
その行き当たりばったりで、なんとなく勢いで今回は撮ってみたんですけど、
うん、
うん、もうちょっと説明がやっぱり説明する文章が頭の中に入っている文章からしか作れないじゃない、
うん、
ちゃんと、
まあ
ね、
お料理でいうなんか筋み献立のこうあの料理の順
番みたいな、レシピみたいな、そうそうそうのも含めて、そういう
材料を紹介して、
そうだね、そういうのをこう現場で準備しながら撮っていると、
うん、
意外とこう伝わりにくいようなものが動画ができてるんじゃないのかなっていう気がして、ナレーションは全部、うん、例えばその場で言ったナレーションは参考にして音消しちゃって私の声で上でねやってもいいなとは思いはするんだけど、実際に撮れている画像がそれほど魅力的に見えなければ意味がないじゃない、うん、せっかく撮っても そうね、そこまで努力してもさ、
うん
うん、だからちょっとねなんかどうなんだろうなと自分で撮ってみながら、これはやっぱり再挑戦かなと思っている、うん、写真撮るのは結構ね今までも何度もやってるんで、
う
ん、
そうね、
全然いいんですけど、あと部分的にその燃えてる動画を撮るとか iPhone とかで撮るのは全然いいんだけど、うん、これを全部合わせて YouTube に上げる、まあ、このねあの、うん、走ってる動画の次みたいな感じで、
うん、
その家でやる炭焼き講座みたいなことになるにはちょっとあんまりにもいい加減すぎるかなって自分の中で思って、うん、参考にしてもらいたいんだよねどうせなら、
うん、
って思うと、うん、ちょっともう少ししっかりしたその台本なり構成なりを作ってからやるぞっていう気持ちでやらなきゃできないかなとかいうとこまで酔っ払いながら考えてました。
はい、
まあ実際ちょっとつなげてみて、あこれでいけるわって思えばやるかもしれません。はい、
はい、ということでポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
そういえば先週ですよ、ポッドキャストサポーターズを購入、今年購入された方には、年末かな年始かな、うん、にこう
忘年会、ね、
忘年会ですよね、はいはい、
2人忘年会、
2人忘年会の音声を、酔っ払った2人の音声をそのチケット購入してくださった方だけにお届けしておりますという話を、久しぶりに今年もやるよというお知らせをしましたら、お初の方まで含めてチケットを購入してくださった方がいらっしゃったので、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。いやもともとやる予定だったんですけどね、言うのは、
まあ、
まあね前もってね言っといた方がねいいかなと思って、
うん、いやもう12月はみんな忙しいから、
そう12月入るとねドタバタしちゃう、
ね、
だって俺もう今年もうそろそろ師走に入りつつあるからさ、だから、うん、なんか忙しいなって感じ、うん、早い感じがすごいしてるんで、うん、だ多分さ今年は前半がコロナのせいで、うん、前半っていうか中盤まで、まあうん、まあ今もではあるんだろうけれども、うん、追い込まれてたから、それが少し緩くなった分こう一気になんか忙しさが向かってきてるって感じを受けてますね、本当ね、
う
ん、
あとやっぱりこう12月の第5波を恐れて、うん、今月忘年会とかが、
あなるほどね確かにね、
で、うん、そろそろじゃあ年末の大掃除はいつにしましょうかとか会社でそんな話題が出るようになってるので、う、うん、もう年末感ですね。
そうね、うちもさ年末食事どうするとかいう話、うん、まあ、今年 は入れるはずなんで、またね病院にうちの母は入れるはずなんで、うん、だから、まあ、ゆっくり過ごせるからいいかという話をしているところではあるんですけど、うん、まあねどうなるかまだわからないので、はい、
うん、
ドタバタしながら年末を超えていきたいと思います。
はい、そうですね、はい、
皆さんからのチケット購入お待ちしております。はい、
よろしくお願いします、
はい、ということで、821回目でした。今週はホットキャストはスイスさん、 チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、スーギーさん、テル兄さん、ナッカンさん、ニワッチさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、スズメ色さん、オケイポットさん、ミーヤさん、ヒロさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。